今日与えられた御言葉は、ガリラヤの領主ヘロデが困惑しているその様子を伝えているところであります。ただこの7節から9節、これだけを一つの説教として聞くというパターンは、あまりありません。かなりこの予告を見て、冷やかしてきた牧師も何人かいます。だいたいこの前の9章1節から6節、この部分とカップリングして聞くことが多い御言葉であります。私もこの前半の部分とカップリングするか、後半の5000人の給食物語、これとカップリングしてその足がかりとするか、非常に悩みに悩んだわけでありますけれども、どちらの枠にもうまく収まらない。どちらかに入れることはできるのですけれども、なんとなく収まりが悪い。ここのところがルカを通して聖書が、また聖書を通して神の御心が私たちに問いかけたい部分なんだろうと気がつかされまして、今日独立して聞くことにしてみました。領主ヘロデ、ヘロデという名前を聞くとクリスマスの頃によく耳にします。あのヘロデ王のことが皆さんの頭の中にも思い浮かぶんだろうと思います。ユダヤ人の王としてお生まれになった方に不安を感じ、その生まれた子がどこで生まれるのか、誰なのか特定しようと躍起になりますけれども、うまくいかず、最後にはその生まれたであろう時期に誕生したと登録された2歳以下の男の子、皆殺しにする。天使の言葉を借りると、イエス様の命を狙っていた人物、それがヘロデ王のことでありました。そして今日の御言葉に登場するのは、このヘロデ王の後継ぎ、子供の一人でヘロデ・アンティパス、そう呼ばれている人物であります。彼は父親ほど権力を維持するために強硬な手段を用いることはあまりしなかった。それでも芳しい評判よりは人の、失笑や聴衆を得ること、それが多かった人物だと、記録、歴史書にも残されている通りであります。その中の一つが、今日ここでも本人は認めておりますけれど、ヨハネなら私が首をはねた。ルカは他のマタイ・マルコと比べると、その首をはねた、そのいきさつは丁寧に語っていませんけれども、バプテスマのヨハネ殺害の黒幕としてヘロデは必ず聖書の中で登場してくる。主イエスの道を 整備したヨハネ物語の中で、彼を殺めた黒幕として登場している。それへマタイやマルコは、洗礼者ヨハネ殺される、ヨハネの物語の中の、黒幕でありながら脇役という感じで彼の名前が出てまいります。ただその脇役の中にも、例えばマタイでは王はヘロデですね、ヘロデは心を痛めたが誓ったことであるし、また客の手前、それを与えるように命じ、人を使わせて牢の中でヨハネの首をはねた。自分の誕生日、その宴会の席で義理の娘が見事な踊りを披露し、それを喜んだヘロデが、何でも褒美をあげる、言いなさい、人々の前で、そう約束をしたわけであります。この流れで彼はヨハネを殺害してしまった。マルコでは洗礼者ヨハネを恨んでいたのはこのヘロデの方ではなく、奥さんのヘロディアの方で、ヘロデはヨハネは正しい聖なる人であることを知って、彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらも、なお喜んで耳を傾けていたからである。ある意味ヘロデをかばっているわけであります。そそのかした奥さんの方が悪い。洗礼者ヨハネのストーリーの中では、あくまでも彼は脇役であります。でも脇役や悪にも、それに至った理由があると考える視点で見たのが、ルカ、福音書記者ルカ、その教会の祈りだろうと思います。込み出しにもちゃんとヘロで戸惑う、何人も登場人物、その中の一人ではなく、彼をスポットライトを当てる、これが神の国の憐れみでありましょう。決して彼の行動を神の国自身が認めているのではなく、このどうしようもない人に神の力、憐れみ、復活の力、それがどう働くのか、それがルカがここで一人の罪人として、登場人物としてスポットライトを当てた理由だろうと思います。ヨハネを亡き者にした犯人探し、自分が当事者だと認められない人々、そういう人間社会のドラマという、預かっている地上世界で、自分の時間で、人生の中で営まれている誘惑という影響下で生きている罪人の一人、そこに神の力が動く。シンプルな信仰であります。神の力が動くことで罪人はマシになっていく、 果たして私たちが何かを行うとき、このシンプルな信仰がどこまで有効なのでありましょうか。むしろシンプルな信仰よりは自分自身の思いの方が強くなってしまう。シンプルな信仰に徹するよりもそれを表現しようとしてしまうことへ、いつも私たちはこれもまた誘惑によってそそのかされ傾き始めている、傾いている、そんなケースが多いのではないでしょうか。またこのお父さんのヘロデ王にしても、領主ヘロデにしても、この親子がどうしてイエス様、その先ぶれであるヨハネを苦々しく思うのか。救い主が生まれた、それを素直に喜べないのか。信じていない、そう言っちゃえばおしまいかもしれない。ただ考えてみれば、彼らのいわば支配している王国、領地とイエス様が伝道活動をされたそのエリアが重なってくる、ほぼ自分が支配しているそのところでイエス様は神の国を述べ伝えられたわけであります。そしてその活動のおかげでイエス様の人気っていうのはどんどんどんどん高まってくる。高まれば高まるほど自分の居場所がなくなってくるような、そんな思いになってしまう。私たちは自分の権威や自分の一言でその預かっている場所を動かすような、そういう地位とか領地、大きなものは持っていないと思います。それを守るために悪事を働かせる、そんなこともしません。ただ落ち着いて考えたときに、自分が預かっている自分自身、自分が住んでいるこの町、国、時代、その中でシンプルな信仰、神の国が、その力が動く、このシンプルな信仰よりも その自分の場所を自分自身で開拓し、耕し、潤し、実りを得ようとする、主のために、神様が喜ぶために、一応そういう 言葉は先に持ってきますけれども、でもシンプルな信仰、神の国がここで働く、神の力が動いてくださる、これに徹することができずに、それよりは自分自身を持ち出してしまう。私は非常に自分自身で厄介な人間だと思っております。徹することができない、シンプルな信仰で生ききることができない、それゆえアドバイスにしても指示にしても全部否定として私の耳には聞こえてしまう時がある。祈りよりは怒り、祈りよりは嫌み、そんなどうしようもない自分自身を抱えている。でもそこに神様が求めていらっしゃるのは、イエス・キリストが福音を告げ知らせているのは、してくださっているのは、シンプルな信仰、神がすべてを用いてくださる。どれを使うかは分かりません。でも神様が動くことで、その力が働くことで、耕しているその自分自身の時間や地域が神のものとされていく。これを自分の力で、自分の責任で、自分で行おうとしたとき、シンプルな信仰は消えていくのではないでしょうか。ヘロデを通して私たちに示されているのは、神の国があなたを通して動く、そのことだろうと思います。そしてそれゆえヘロデは当惑していく、実質的な殺害者としての当惑、戸惑い、もう一つ、この訳のわからない、この私に望んでくるこの力は何なのか、主イエスとは何者なのか、これへの戸惑いだろうと思います。そしてこれがヘロデにも、そして聞いている、読んでいる、何よりも礼拝に集められた私たちに問われている。あなたはイエス・キリストを何者というのか。イエス様ご自身の伝道の働き、またそれに用いられた十二人はじめ弟子たちの働きによって、イエス様の評判はヘロデが支配している彼の領地一帯に広がっています。貧しい人に福音を告げ、病を癒し、神の国を述べ伝えるイエス様、 一体この人は何者だろうと気になり始めていく。そしてそれがやがてイエスに会ってみたい、そう考え始める。すべてイエス様の評判が人々の努力や壺を何かピタッときた、その特策というよりも神の国が働いてくださることによってイエス様に自分自身に焦点が合い始めていく。ただ聞いた人々の答えはなかなかイエスとは何者なのか一致していません。ある人は洗礼者ヨハネが生き返ったと考える人もいれば、預言者エリアさと考える人もいる。エリア以外に預言者が生き返ったのだ、そう考える人もいる。ある意味どれも間違ってはいません。ただ正解か、それだけか言われるとそれだけではない。ヨハネも預言者も救い主キリストを指し示す働きをしていました。それゆえ彼らの名前が出るということは、彼ら自身がちゃんと与えられた務め仕事をしていたことを意味しています。指し示す指としての働きをしていた。その働きが用いられて、イエスに会ってみたいと、どれが本当の答えなんだろうか。自分自身の目で、耳で確かめたい。そういう思いに変えられていく。口語訳ではイエスに会ってみよう、そう訳されていました。人間の興味や好奇心、またお試しに何々してみたいというニュアンスが強い訳が用いられておりましたけれども、新共同訳ではイエスを見ることを求めたという意味が強く示されている訳に変えられた。その流れがルカ13章でファリサイ派の人がヘロデがあなたを殺そうとしている、イエス様に注意喚起を促します。これも会ってみたい、イエスを見ることを求めたことの一つの発達段階でありましょう。そして最後23章、イエス様の十字架の裁判のところであります。23章で総督ピラトから、彼はガリラヤの人間なんだからお前のところに引き渡す、そう言われてピラトからヘロデに引き渡されてくる。その時彼ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。というのはイエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいた、こう説明されているからであります。イエスとは一体何者か、それが やがてイエスに会ってみようかな。そしてイエスを見ることを求めた。そういう発展へと、十字架と復活の力が働きいてくださっている。一時的な思いではなく、噂を聞いた時からヘロデはずっとイエス様に関心を持ち、無視することができなかった。この人は何者なのかという思いが、この人を見たい、それへと変化していっている。ルカ福音書は彼だけではなく、7章で罪深い女性を許された時に、人々が罪まで許すこの人は一体何者なのか、イエス様を気にし始めた。そういうシーンがたくさんルカには散りばめられています。神の国が働く、その他大勢の登場人物の中の一人として、私たちが神の国に覚えられているのではなく、イエス・キリストに覚えられているのではなく、一人一人にその恵みと力が働いて、この地上の世界で生きるよりも、神を褒めたたえる神の国の住民として、礼拝者として、神の力が働くからこそ、私たちは憐れまれ、キリストの命が与えられている。罪まで許すこの人は一体何者なのか、福音書全体ではこの問いや疑問をイエス様が直接弟子たちにぶつけて、彼らの信仰告白として日々確かにしてくださっている。ルカの場合にはこの問い、始まり答えにたどり着くまでの関心をそのまま聞いている、読んでいる。私たちにぶつけている、それは見ることは知ること、信じること、それと同じ意味を持っているからでありましょう。聞いていたことを確かめ、そして公にしていく。どの答えが正しいか調べて納得するのではなく、直接自分が聞いて、このお方こそキリストである、自分の枠の中でそれを取り込むのではなく、自分自身がキリストの命という新しい枠の中に取り込まれている、この地上の世界ではなく神の国に立っている自分、その救いを確信し続けていく、 一体何者だろうと考え始め、会いたいと願い始める。連休後、あの浜松祭りの、ニュースが静岡の、ニュースでいろいろと流れていた。メインであるあの武者行列、今の主役が現れると本当にみんな会いたかったんでしょうね。涙をポロポロポロポロ流しながら、もう信じられない、そうやって喜びを表している、そういう姿を見て、果たして終わりの日、イエス・キリストがここに現れてくださったとき、涙を流して会いたかった、そう言えるんだろうか。ちょっと恥ずかしい気もしますけれども、おそらくあの子たちはそんな誰が見ていようと誰がいようとまさかニュースに流れるとは思わなかった。そして素直に会いたかった、会えた、そのことを喜んでいるわけであります。イエス・キリストを見聞きして神の国への希望が始まっていく。主イエスが十字架と復活を与え、救われた一人一人、ここにいる一人一人に尋ねています。あなたは私を何者だというのか、こう問うことで裁くんではない、まっすぐにしてくださる、こう問うことで神の国に正しい手順で招き入れてくださった、そのお方に会いたい、この信仰生活を祈りを持って歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。イエスに会ってみたい、どうかこの希望を私たちが日々あふれさせていくことができるように、私たちをお守りください。誘惑はこの会ってみたいその気持ちをも奪おうとします。それでもなおイエス様が共にいてくださり、終わりの日、あなたがイエス様でした、あなたが神様だった。そのことを大いに喜び、声を上げるものとして、今この地上の生活の中で、私たちが神の国を目指し、イエス・キリストに従いながら歩んでいくことができるようにお守りください。このお祈りを感謝して救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。